ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。ハローエブリワン、皆さんいかがお過ごしですか？私はね、先週の土曜日に、世界中で行われた1年に1回1時間、3月の春分に近い土曜日の夜8時半から明かりを消すというね、あのアースアワーという時間を過ごしました。で、アースアワーをご存じない方は、昨年の私のエピソードの69の回で詳しくお話ししているので、まあ、よかったらその回に戻って聞いてみてください。で、今回のアースアワーは、あの夜のお散歩に家族で出かけて、本当にあの雲の隙間から覗くこの満月に近いお月様を眺めたりとか、あとはあの光に照らされた梅の花が本当にあの天の川を想像するかのように美しかったりとか、まあ、春分が過ぎたとはいえまだまだ夜は寒いのでね、懐中電灯で照らされた白い息を見入ってみたりと、まあ、普段ね見慣れている風景も夜になるとまた見え方がガラッと変わって、とてもね充実した時間を過ごしました。で、そしてね、エピソードに入る前にもう一つ嬉しいお知らせがあるんですが、先週のエピソードで種と苗の分け合い会が野の青山で開催されますよっていうふうにお伝えしたんですけども、で、このお知らせをもう開催の 2,3 日前に告知したにもかかわらず、私からこのイベントを聞いたっていうふうに企画のみきこさんを訪ねてくださった方っていうのもいらっしゃって、で、まあ、その方は工事で掘り起こされてしまうラベンダーの苗の、まあ、里親になってくださったそうなんですね。なんかこういうお話を聞くと、あの世界は狭いというか、もう遠く離れていても、まあ、こうしてねご縁がつながっていくっていうのが実感できてとても嬉しかったです。で、今日のゲストの、あのウィーバーかなさんも種、ハーブ、そして、まあ、人とのつながりっていうことを大切にされている方なので、まあ、今回ねこのタイミングでエピソードを配信できるっていうのもね、あの植物と人という、まあ、サイクルの中の一部だなっていうふうに思っています。はい、ということで、まあ、早速かなさんのエピソードの後編なんですけども、いつもねあのエピソードを配信する際にカバー写真あるんですけどね、それどうしようかなって言って結構あの直前で迷って決めてたりするんですけども、たまたま今回はかなさんがねそのインスタグラムのストーリーズでご自身についてのことを投稿されていたこのバックグラウンドの写真がルピナスというお花だったんですね。で、実は私もこの写真を見る何日か前に地元の虫の学者さんからルピナスのお話を聞いたばっかりだったので、本当にあのかなさんのストーリーズの内容もしっかりあのすごくシンクロしたので、かなさんに思わずこのルピナスのお花をカバーに使わせてもらってもいいですかっていうふうに聞いたらば、もうすぐに OK してもらったので皆さんに今あの見ていただいていると思うんですけど、まあ、カバー写真はかなさんからのルピナスの写真を今回使わせていただきました。で、このルピナスという植物は英語ではあのルーペンとも呼ばれているマメ科の植物で、世界にはあのざっと200種類ほどあの存在するよう で、お花の色もピンクとか青、黄色というようなあの様々な色のルピナスというのが存在します。で、こちらアメリカの西海岸では、まあ、何種類かのルピナスが自生していて、以前かなさんが住んでいたあのサンタクルーズ、カリフォルニアのサンタクルーズというところの山奥のね自然公園にもこのルピナスのお花が一面に、まあ、覆われている場所っていうのがあるそうなんですよね。 で、このルビナスは実は現在絶滅危惧種に指定されているブルーバタフライというね、蝶の、まあ、食草でもあるそうで、まあ、皆さんが知るところではキアゲハというのが、まあ、セリ科の植物で、そしてあのモナークバタフライですよね、オオカバマダラっていうのかな、はミルクウィードという植物が、まあ、食草というように、まあ、このブルーバタフライという小さな青色の羽を持つ蝶々っていうのがルピナスを食草としているんですよね。うん、で、まあ、先日その虫の学者さんとお話しした時に、このブルーバタフライが、まあ、最近ねこのカリフォルニア沿岸に現れ始めたので、もっとこれからルピナスを植えたいわねなんていう風に話したこともあってね、こうしたお花たちは私たちの目を楽しませてくれるだけじゃなくて、このブルーバタフライがねまた発見されたニュースも嬉しいし、でそしてその生物存続にも、まあ、重要な役割を果たしているっていうことを、まあ、この番組を通してね皆さんにもあのお伝えできることが、まあ、私の喜びでもあります。ということで、まあ、前置きはこのあたりにして、早速かなさんのエピソードの後編ですが、今回はかなさんのもう一つの引き出しの中のハーブについての魅力を語っていただきました。でタイトルにあるように、あのいわゆるまあ現代版薬草魔女ってどんな人なんだろうとか、あの植物とつながるってどんなことなのかというあの話で盛り上がって、実は私がたくさんお話をしてしまって、肝心のかなさんのお話をこう全部聞ききれなかったのがちょっと残念で、かなさんファンの方にはちょっと申し訳なかったなっていう気持ちなんですけれども、機会があったらかなさんにまたゲストに来ていただいて、薬草の話や、まあ、植物と対話する話などを、まあ、聞けたらいいななんて思っています。でそしてあのこれからかなさんが開講するハーブの素敵な講座についてもお知らせを、まあ、番組の最後に私がお伝えしてるんで、あの皆さん最後までお聞きください。それではエピソード97、カリフォルニアのかなさんのエピソード後編をお聞きください。あのもう一つそのかなさんの肩書きの、ハーブ専門家、そして、薬草魔女ということでちょっと興味深いので、そのトピックについてお話ししていきたいと思います。
はい、
でじゃあ現在じゃあその種とかいろんな別のその植物学者としての活動以外に、その薬草についてね発信されてたりとかすると思うんですけど、今現在はどんなことを発信とか活動しているのか教えてください。
はい、ありがとうございます。やっぱ薬草って結構この人間と植物の関係性のど真ん中にあるトピック で、でしかも私たちの健康とかあのウェルビーイングとか心の在り方にダイレクトに影響してくる分野で、本当に面白い分野で、あの私よりさやかさんのがご存知だと思って前最初にも言ってしまったんですけど、でも思うんですけど、いやでも私はものすごく魅力と可能性を感じている分野で、あのそういったジャンルでなるべく分かりやすくそういった内容をお伝えできるようなウェブ上でのインスタグラムとかウェブコンテンツでの発信とか、あとオンラインのクラスを開講してまして、うん、今やっているのが、植物とつながる瞑想クラスっていうんですけど、
ね、あそうですね、なんか 気になってたんですけど、どんな感じのクラスなんですかそれは。
はい、毎月1回ライブで配信をしてるんですけど、それがどういう内容かっていうと、毎月1つのテーマ植物っていうものがあって、それについてのエネルギーとか性質とかトピックとかについて結構しばらくディープなオタクの話をさせていただいて、そのテーマに沿った呼吸法とボディーワークと、瞑想誘導瞑想っていうのをさせていただいていて、やっぱりその植物っていうものをなんかいわゆるハーブの知識って、この植物の成分はこれでこういった効能があって、例えば頭痛とかこういう症状があった場合はこの効能があるこの植物がいいですみたいな、そういう知識が割と一般的だと思うんですけど、やっぱりこう植物と深く関われば関わるほど、植物も決して人間より劣るものではなく、成分ではなくて、なんか生き物で先生であり先生だなっていう風な感覚がものすごく強くて、その彼らの性質とか、その持っているテーマとかエネルギーとか、そういったものをもっと深く理解して、なんか生き物同士としてつながっていきたいっていう気持ちがものすごくあって、 そういったきっかけになれるような、その自分もその植物の力を借りながら変容して体験、それを体感して、で植物とより深いつながりを作っていけるような時間っていうのを作ろうと思って、そういった内容をちょっとクラスとか発信とかでしようかなと思っていて、春からはもうちょっと長期のハーブ講座みたいなものも作ろうかなと準備しているところです。
いいですね。なんかいろんなね、ハーブの、講座 されてる方っていると思うんですけど、かなさんの場合はもう私も本当にそう思うけど、そのいろんな効能とかその知識的にハーブはこれがいいとか、なんかそういった部分だけじゃなくて、それのもう一つ先の、じゃあそのハーブを使ったから自分の体はどうなの、自分の心はどうなの、なんかそういうところ、やっぱりすごい人間がこれから生きていく上で必要だなって思うし、なんか多分そういう生き方って昔の人はなんかしてたような気がするんですよね。すごくこうつながってた、自然とか植物とつながって生活してた、特に多分日本人なんかそうだと思うんですよね。だからそういう部分をまたもう一回戻すっていうか、その原点に戻るっていうか、すごいそういうの必要だなと思ってて、
はい、
私ももともとはそのガーデニングとか、その植物とか、まあ、園芸学とか、そういったもっとこうテクニカルな部分を勉強しようと思ってイギリスに行ったんですよね。
はい、
でもちろんそこで全然経験なかったから、この1年ぐらいじゃ全くその自分のものにできるわけはないって感じだったんだけども、一応その知識としてなんかデザインだったり植物のことだったり学んで、でまあちょっとたどり着いた先がこのアメリカだったんですよね。でラッキーなことにそのハーブファームってところでガーデナーとして雇ってもらって、でもその時全くなんていうのかな、ハンズオンって言ってその自分で実際に育てたりとかが ほとんどなかったそういう状態で雇われたから、本当最初の多分それこそ10年ぐらいはもう本当いつも学び、毎日が学びで、その知識だけじゃなくて自分で土に触れて植物育てるっていうところで知識、地になっていったっていうか、で、そこがたまたまハーブ、薬用ハーブのところだったから、それこそ私、そういう知識ない中で、
うん、
ファーマー、実際にずっと自分で学校に行かずに、
うんうんうん、
そのハーブに触れて、知識を得たっていうセルフトートっていうんですけど、なんかそういった方たちがいたりとか、まああとはそれで、その実習生がハーブを学びたいって来た子供たち、子供たちっても言っちゃってるけど、うん、学生さんたちが授業を受けて、これを次の日に私に教えてくれるんですよね。こんなこと勉強したんだよ、みたいな。そういうところからすごい自分が少しずつ、その知識っていうのは つけてきて、でも、肩書き的にはガーデナーなので、
うん、
いかに植物をちゃんと育てて綺麗に見せるかみたいな、そういうとこにフォーカスしてたんだけど、最近は特に子供が生まれてからはもっとまた違う部分ですよね。その綺麗に見せるっていうのは人間の考えであって、うん、実際にじゃあ生き物とか本当にその植物たちはどういう環境が一番心地いいんだろうかって考えた時に、うん、それだけじゃない、やっぱり植物生き物の立場に立って自分がガーデナーとして手を入れるっていう、そういう方向になんかすごい変わってきて、うん、でそれをすると今度はじゃあ植物のすごい植物って何考えてんだろうとか、なんかそういうね、見えないエネルギーですよね、その植物と対話するとか、なんかそういうところにもすごいつながってきて、でそうすると植物から教えてもらうことっていうのがものすごく増えてくる、
うん、
でそれが自分の日常に役立ってるっていう、うん、なんかそういう方に、ね、
いやもう共感しかないもうなんかうなずきすぎて箱が本当そうですよね。でも、わかります。うんうん。なんか、学び続ける。うん。
そう。で、まあ、私は、まあ、たまたまそのハーブガーデン、ハーブファームっていうところのガーデンで働いているから、 まあ、ハーブの知識は少しあるのかなっていう、まあ、感じなんですけど、やっぱりそこに来る、ね、あの実習生たちとかその地元の人たちってやっぱりその植物とつながってるって部分があって、結構ね、あのアメリカの英語で言ったらそのグリーンウィッチとかなんかそういう名前でね、あの言ってる方とかって多いんだけど、あのそういった意味で、まあ、かなさんも自分をその薬草魔女
うんうん、
呼んでたりとかもすると思うんだけど、
うん、
はい、あのどうだろう、あの結構皆さんあのそういった薬草魔女みたいなところにの生活に憧れを持ってる方っていると思うんですけども、うんうん、あのじゃあズバリそのかなさんとして、
うん、
薬草魔女ってどんな人なんだろうっていう
怪しいですよね、魔女
一瞬そういうふうに思われますよね、
はい、私もなんか最近、うん、魔女とはってちょっと問い直してはいるんですけど、うん、でもその大きい括りでその薬草に関わるこの薬草全体との存在全体と関わるものとして、あるいはハーバリストっていう肩書きであれ、その植物たちと関わっていくっていうのはなんかあの本当さやかさんがさっきおっしゃったように、なんかずっとプロセスで学び続けるもので、あの例えばハーバリストってアメリカでサーティフィケーションがないんですよね。なんかこうないものなんですよ、
うんうん、
あの医療従事者と違って何かの課程を終えて修了書をもらったらハーバリストですとかではなくて、
うんうん、
もうねですよねなんかコミットメントなんですよね。私は植物と関わり続けるぞっていう、あの自分の決意と日々のプラクティス実践の積み重ね でいつまでたっても学び続けることが膨大にあって、であの私その植物の成分とか効能とかも大好きなんですよ。あのオタクなので、うん、そういう知識も大好きなんですけど、
うん、結構学者肌だとだ
そうなんですよ、うん、情報も大好きなんですけど、うん、でもやっぱりその植物が直接教えてくれることだったりとか、その感動する感覚とか気づきとか言葉にならないものだったりっていうのも本当毎日毎秒あって、それがずっと続いていくことなので、あの何をしたら薬草魔女かとか何をしたらハーバリストかっていうよりも、なんかそういうあり方というか植物と関わっていくそのあり方なんだろうなと思います。なんか私も全然まだ知識も実践も自信を持って本当は言えないぐらい、なんかもっと学ばなきゃっていう気持ちがずっとあり続けるままなんですけど、でもやっぱりたくさんのものをあの人だったり先人だったり植物から教えてもらって与えてもらってきたので、これはなんかもう早くシェアしたいっていう気持ちがずっとあって、で完璧になってから待ってたら死んじゃうと思って、完璧になるまで待ってたら多分すごいおばあちゃんになっちゃうので、もうできるところから自分が手渡せるものから手渡していきたいっていう気持ちがすごく今あって、それであのクラスとかをやらせていただいてます、うん、
そうですよね、うん、本当なんか私もこうやってほら20年とか、うん、あのガーデナーして、うん、あの植物に触れているけど、
うん、
なんかねいつも終わりがないから、
うんうん、
なんか自分の中ではまだ全然十分じゃない道みたいな、うん、こんなこともみんな知ってるからそんなあの教えなくてもいいんじゃないかみたいな思ってたりするけども、多分かなさんも一緒で、で博士号までそういうふうにあの勉強されているってことは、かなりやっぱり他の普通の人よりも知識っていうのはすごいあると思うんですよね。でそこでパッションとしてその伝えていたい部分とか、なんかそういうので、まあ、ハーブだったりとかするから、なんかその本当に自分が好きなこと、そしてなんか少しでも学んだことをちょっとずつアウトプットしながら自分もなんかいつも気づいて学んでいくっていうのがあると思うんですよね。
そうですね。
ただその人たちよりちょっと上にいるだけっていうか、なのでなんかそういった意味でもう、だから多分かなさんのその生活そのものが自分では気づいてないけど、もうなんか薬草魔女なんですよ多分だから本当なんかもうそういう肩書きはあるけど、うん、もうなんかかなさんの生活そのものみたいな、それが魔女みたいな
私から見るとさやかさんも薬草魔女みたいです
ね。そう思うでしょ。でもなんか結構そのここら辺の地元の人に比べたら全然普通って言い方はちょっとおかしいけど もうすごい、もう生活の一部としてもう うん、それそのモードで生きてる人がほとんどなので。
でも分かります、もう
分かります、
ザ薬草魔女みたいな人います
よ、ね、本当にそう。なんか私はやっぱりそのなんていうの、日本でそういう環境で全然育ってないところでここに来てるから、びっくりすることいっぱいあるんですよね。なんか
ね、すごい人いっぱいいますよね。なんか
よね、
ね、あとなんか気にかけてるのが、そのやっぱり今一番癒すべきは関係性なんだろうなっていうふうに思っていて、うん、人と人だったり、人と大地だったり、うん、人と植物だったりで、なんか少し前にさやかさんおっしゃってたように、なんかそれはあの新しいものではなくて、癒された状態っていうのは新しいものではなくて、本来私たちが知っていたものだったり、あの昔の方々がずっと当たり前に実践していたことだったりっていうのがあって、うん、それをただ一緒にみんなで思い出していくプロセスの中にいる感覚があって、うん、でそのすんごい薬草魔女の人もいるし、私みたいなオタク、学者体気質のオタクみたいな人もいるし、その土に直接触れてらっしゃるさやかさんみたいな方もいるし、みんなでこうつながり合いながら思い出していくんだろうなっていうのをすごい感動しながら見てますね、
うん、本当ですよね。だからこれからなんかそういう風にしていく、そういうなんか時代になってきてるのかなっていう、
ね、
もうすごく思います。
はい。
ですね。ありがとうございます。はい、で、まあ、この話のちょっとこう、あの延長みたいになっていくんですけども、あの、皆さんにね、いつもお聞きしている質問っていうのがあって、すごい私、興味深かったんですよ。うん、あの植物学者のかなさんが、
はい、
好きな植物、おすすめ植物って何て言うんだろう、何を言うんだろうなっていうのがすごい楽しみなんですけど。
ああ、なるほど。
いろいろあると思うんですよね。いろいろ知ってるから、いろいろある。
うん。でも、なんかこう、無条件に、すごく興奮してしまうのは、豆類ですね。
豆類。
中でも、花豆、あの、スカーレットラナビーンズっていう豆、
うん、
ご存知ですか？なんか、紫と濃い黒のまだら模様で、
あ、ありますね、
うん、はい、若い時はすごいもう蛍光ピンクみたいな真っピンク色なんですけど、もうすべてのプロセスが美しくて、で豆がいっぱい、もう豆のこの可愛い粒の中にこう手をこう入れる時の感覚も好きだし、
うん、
その種の豆のコロンとしたところも好きで、お守りみたいにいつもカバンに豆を入れて歩いてるんですよ。
ああ、そう。
あの、コンフォートロックじゃない、なんか落ち着
く。ああ、ありますよね。なんだっけ、ね。ウィッシングロックじゃなくて、なんかありましたよね。
うんうんうん。なんか気持ちを落ち着けたい時に、握る、なんかちょうどいいサイズの石とかあったりするんですけど、そんな感じでコンフォートビーンズの豆を持ち歩いてて。
確かにね、大きいものもありますもんね。大きいものから少し小さめなものあるけど、うん、なんかこう触り心地もいいですよね。
ねえ、でも本当に純粋に美しいなって、もう理屈を超えて美しいなと思うし、その、やっぱりその土をすごく肥沃にもするし、虫も大好きだし、うん、で、豆と一緒に育てられる植物もすごくいっぱいあるし、で、花も可愛いし、ってなんか、そういうところで大好きですね。で一番最初にその種を握って、そのああこの種はいろんな人たちの関係性の上にあるんだなって感じたのが豆類の種でしたね。なのでなんかちょっと特別な感覚があります。
うんうん、あの特に、ま、その豆類 の、ま、あの種ってこう大きいから、うん、よくほら子どもたちが実験するじゃないですか、その発芽の実験みたいなやつで、
うんうん、はい、
うんうん、あれあのすごく分かりやすいっていうか、
うん、
あの少しねこうプラスチックのカップかなんかに入れてとか、うんうん、種が発芽する様子ですよね。最初に発芽して根っこが出てきてみたいな、そういうのをすごくこうやっぱりこう見てるとこう植物のその命とかそういうのすごく感じる、うん、ので、
ね、やっぱ生命力も強いし発芽率も高いしな、ちょっと象徴的ですよね、お豆って。
そうですよね。で、それだけじゃなくて、もちろん食べるっていう部分もあるけど、その土をね、うん、その土に、なんだっけ、窒素とかでしたっけね、
うん
うん、を与えてくれる。だから、あの、なんだ、カバークロップって言って、
うんうんうん、
その緑肥ですよね。
はい。
それで豆類、ね、あの、いろいろとブレンドされている種とかもありますけど、うん。かなさんの、 おすすめというか、うん、自分の好きな植物というのは、じゃあ豆類、
うん、豆類です、
ね、豆類そうちょなんか意外だったけどでも話聞いてたらすごい納得する。
はい、いっぱいあるんですけど、多分もうちょっと素敵なエピソードが言える植物もあるんですけどなんかパッと思い込んじゃったのが豆でしたね。
いろいろありますよね。だからさ、今おっしゃってくださったラナービーンとか、うんよね、でまたそうやってほらつる系だから、結構ティーピーとか作って、うん、ラナービーンとかだったら結構ガーって大きくなるから、うん、なんかそういうところでこう見た目な結構私やっぱりデザインとかしてるともちろん食べるとか育てるとか、うん、そういうのも大事なんだけど、こう見た目みたいのも結構な考えながらデザイン畑をデザインするときとかがあって、うんうん、だから結構豆類のラナービーンとかは、うんいいんじゃないかなっていう。かわいい。
なんかこう種を守るとかいう時にこの生物多様性がとか、未来の子どもたちのためとかそういうことももちろん大事なんですけど、うん、やっぱり一番強いのって美味しいとか、うん、畑が良くなるとかなんかもう目の前の現実がもう直接すぐなんか良さが分かるものってやっぱり一番なんだかんだパワフルだなっていうふうに感じていて。なんかその美しい言葉も大事なんですけど実際目の前に自分があった時にやっぱりその自分にとって直接やすぐに素敵だなって思えるものを選びがちだと思うのでそういう感覚もやっぱり現実的に大事にしていかないとちょっと綺麗事が多くなってしまうのを感じるのでそれも意識はしてますね。
そうですよね。だからもう一番そのちっちゃい時に五感を使っていろんなね、体験されてたっていうけどやっぱりその五感の部分ってすごい大事で、自分がそうやって五感を使うことでそれがこう残るっていうか、
もう
瞬時にその状況がこう思い出されるっていうか、だからまあ見た目とかもちろんそれも視覚だったりとか、食べるっていうのも味とかなんか本当そういうやっぱ五感を使うっていうのすごい大事だなって気づかされる、
五感とか腹落ちなんか腹で落ちているとか、なんか頭で考えてるだけじゃなくてやっぱり自分が体感できることが一番強いなと思って、植物とはそれで関わってますね。
ですよね、確かに確かに、
あと豆以外だとホーリーバジルはもうずっと使ってます、なんか産後に不眠症になって
ああそうなんですか、
はい、それでハーブファームのティンクチャーを使い始めたんですけど、
あそうなんですね、
レストフルスリープだったかなんか、睡眠用のすごいいいやつをおすすめされて、それからもうずっと使ってて、中に入ってるキャットニップとかパッションフラワーとか、あとそれと別でホーリーバジルとかも、もうなんか、淡い、なんか自分にとってのサポーターというか、自分のが生きる上で必要なものを地球の植物が提供してくれるってなんてすごいことなんだって、すごい改めて感動して、人間が作ったものじゃなくてもうすでにそこにあったもので自分がこんなにも人生の質が高まって気持ちも心も体も良くなるってこれは何なんだろうってすごい感動したのがハーブにハマっていたのの最初かもしれないですね。
そうなんですね、ハーブファームってねやっぱり、ティックチャー作ってる会社だけどやっぱりアメリカの中では結構ね、結構皆さんの目に留まる機会も多いのかなと思うけど、本当あれですよね、ホーリーバジルとかあとキャットニップとか、多分中に入ってるハーブって、私たちのその農場で育ててるんです、全部が全部じゃないんですよね、今多分70種類ぐらい3つぐらい農場あるんですけど、そこで70種類ぐらい育ててて、でもまだ輸入して取り寄せたりとかしてるハーブもありますけど、多分ホーリーバジルとかキャットニップはもうグリーンハウスって、これ日本語で言うと何ビニールハウスなんですね、私知らなくて、グリーンハウスってだと英語だけど、ここからもう本当種から、ファーマーたちがこういったフラッツとでいっぱいいっぱい育てて、それがまた外に出て、で実習生たちも手伝って植えて、でそこからまたみんなで収穫するっていうそのプロセス私も見てるから、なんかもしかしたらそういう種の部分を見ていたそのハーブがかなさんに届いてるかもしれないなと思うと、
あ面白いな、 ああ、感慨深い。すごい。一度見に行ってみたいです。
そう、ぜひぜひ、来てください。いろいろ農場とかガーデンとかあるし、そこまでね、かなさん、住んでるところから遠くないから、
そうですよ
車で
ね。
行こうとしても行けなくない距離っていうかね、
ああ、確か
1
に。
日かければ全然来れる。
ああ、
の
いつ
で、
か遊
ぜ
びに
ひ、
行かせてく
ぜ
だ
ひ
さ
ぜ
い。
ひ来てください。
ありがとうございます。
はい。
これカットしていただいてもいいんですけど、純粋な疑問なんですけど、種ってどこから、種は取ってるんですか？それとも種は購入してるんですか？
最近、ハーブファームって、リゼネ、じ、リ、言いにくいんだけど、リゼネラティブオーガニックファームっていうサーティファイの、何?資格を取ったんですよね。で、そこからとその前ってまたちょっと違ってくるんだけど、やっぱりこのサーティファイドになってきてからは、もうとにかく自分たちの種を取るっていうこ
す
とをやっぱ
ごい。
りやってるんで、そのハーブ育てて、種も取っといて、それで取ってとか、あとはたまに種が足りないと、私のボタニカルガーデンで育ててる種をくれって言って、私が取ったのをあげたりとかしているんですよ。だから
すごい。
最近はそう、種取り、やっぱ自分たちの土地で種取るっていうをなるべくやっているのと、
ごい。
あとは買ってるけど、買ってるところがあそこでですね、李朝っていう人で、ストリクトリーメディスナルハーブっていう、あります。李朝さんってすごい結構なんか、なんでワイルドな方がいるんですけど、彼のナーサリーとか種会社も、もうハーブファームの隣にあるんですよ。
そうなんだ。すごい。
そう。で、彼ももう本当薬用ハーブの種しか扱ってないんで、そこから買ってたりとか。
めっちゃ素晴らしいですね。ますますサポートしたくなりました。
本当、だからハーブファームももっとこれからそういうことしてる。だからそのリジェネラティブだから、そのもちろんコンポストとか、前はそうじゃなかったけども、今はもうもっともっときちんと作って、自分たちで作ってとか、なるべくこう、豊作しないというか、耕さないみたいな。でもゼロじゃない、ゼロじゃないんだけど、そういったことをやったりとか。
すごい。結構種取りってめちゃめちゃ手間がかかる
かかり
と。
ます。かかる、かかる。で、私もだから個人的に、ファームはファームで、種取りして自分たちに使うようにみたいなこともしてるんだけども、私は私で、その1.5エーカーぐらいのボタニカルガーデンの中で、最近は、その種取りっていうのをすごい考えてて、だから秋ぐらいにもういろんなところが切ってきて、ドライルームがあるんだけど、そこで、まあ、そんなにたくさんじゃない。でもたくさんじゃないけど、このぐらい取ったら、すごい種 取れるんで、そういうふうにして自分も最近は種保存して、それを来年植えたりとか。
わあ、すごい。ボタニカルガーデンがあるんですね、自分の。す
そう、
ごい。
そこのガーデナーなんです。私だから、もうもともと、エドさんとセーラさんっていう人が始めた中で、ファームと、あと、ボタニカルガーデンっていうのを作って、で、もう最近彼らはリタイアしちゃったけど、リタイアする前は、そのエドさんにとっては、そのボタニカルガーデンは自分の教会って呼んでて、チャーチと呼んでて、だけど、彼らも忙しいので、全然別にそのガーデンに関してはノータッチだったから、勝手に私がそのガーデンをテーマ作って、プロジェクト作ったりとか、なんかそういうことして20年ぐらいになるんだけど、
すごい、素晴らしい。
そうなんです。だから、こういう、もう本当1.5エーカーだから、そんなでっかくはないんだけども、それのちっちゃなスペースに、で、まあ、一番結構大きいのは TCM かな、なんかトラディショナルチャイニーズメディスンベッドがあったり、あとはロマンスハーブベッドだったり、チルズレンズベッドだったり、なんかテーマ結構決めて自分で勝手に。
なんか夢みたいなんですけど。
そう、それで勝手になんか自分でデザインして、デザインって言っても、結構植物の展示みたいな、やっぱりディスプレイガーデンなんだけど、そんな風にして、ちょっとずつこう変えたり、新しくテーマで作ったりしてやってるみたいな。
素晴らしい。絶対行きます。
ね、なんか来てほしい、来てほしい。
なんか、
コラボもやりたいし、なんか私、そこで、なんていうのかな、リトリートみたいのしても絶対いいなと思ってて。
いいですね。
うん、
めっちゃいい。
そう、だからそしたら、ほら、かなさんになんかやってもらうとか、そういう可能性はいっぱいあるなと思ってて。
わあ、いや、まさにリトリートをそろそろしようかって仲間と喋ってたところだった。
ね、そう、本当いろいろね、やる場所ってあるなと思って、例えばこのマントシャスタとか、結構つながったりしてて。
いいですね。ちょっと楽しみですね、これ
ぜひ、聞いて、じゃあ最後の質問なんですけど。はい。最後の質問でですね、皆さんに聞いてるのが、5年後のかなさんは、どんな未来を描いていますかということで、まあ、今後の活動だったり、目標や夢みたいなのがあったら、教えてください。
最近なんかあんまり数年後ってビジョンが前と比べて湧かなくなっていて、結構何が起こるかわからない世界だし、割と
確かに。
今に集中して生きている部分があって、あと今すでに結構夢を生きている感覚があって、こうなりたいなが今も大変割とできている気持ちなので、これを淡々と つないでいきたいっていう気持ちと、あと、でも長期的には、なんか、村の薬草ババアみたいになりたくて、なんか村外れに住んでて、なんか薬草をなんかすりつぶして、いろんな人の相談に乗ったりできるおばあちゃんみたいなイメージがちょっとあって、多分私のおばあちゃんが、いろいろ幼い頃になんかビワの葉エキスとかドクダミのなんちゃらとか作ってくれてたんですけど、多分そのおばあちゃん大好きだったので、そのイメージもあって、なので元気な間はできることを、お役に立てることをさせてもらって、最終的に村の薬草ババアになれれば。
そうか、そうですね、まだ子育ても真っ最中ですもんね。
そうですね、8歳ですね、
うん、ね、でもやっぱり、なんかインタビューした方に聞くと、やっぱ大体はその幼少期の思い出がすごく印象になってて、それをこう自分が今、大人になって再現していくみたいな方が多くて、ね、だから、やっぱ小さい時にどんな体験するかっていうのってすごい大事だなと思ってて。
確かに。
なんかその思い出って結構忘れてたりとかするんだけど、そのなんていうの、青春時代っていうか、では忘れてたりするんだけど、ふとまたこう年を重ねていく時に、その自分の体験がこうふと思い出されて、気づいたらそれやってるみたいな。
なるほど、そうかもしれない、言われてみると。
ね、だから、かなさんもまさに、こう、自分の、こう、ビジョン的に、どんな、その、薬草ばばばばみたいなのになるっていうのも、きっと、おばあさんの、昔の、その、体験ですよね。一緒に何かやってきた、やっぱその五感、やっぱいろいろ感じて、その部分が、こう、出てきていて、みたいな。だから、きっと、今、もう、毎日毎日が、夢で、こう、過ごして、いる、その本当に繰り返しとプロセスがおそらく将来の薬草ババアになっている ですよね。じゃあそんなイメージで、じゃあ毎日を暮らしているっていう、そんな感じですね。
そうです。
はい、ありがとうございます。ではじゃあ最後に、かなさんの、そうですね、宣伝とか活動とか、なんかお知らせがあったら、ここで、はい、お願いします。
インスタグラムで、のんびりペースなんですけど、時々、植物について、投稿させてもらってるのと、あと、今後の活動は割と公式 LINE で一番にお知らせさせていただいていて、イベントとかクラスとか、もし興味持っていただけたら、種まきガイドっていうのを無料でプレゼントできるようになっているので、もしそちらでつながっていただけると嬉しいです。春からもう少ししっかりとしたハーブとハーブの講座についてやっていきたいなと思っていて、いつかさやかさんにもなんかゲスト講師で出てもらいたいななんて思っ て、
ありがとう
なの
ございます。
で、そういったお知らせも、公式 LINE だったり、あと、インスタとか SNS でしていけたらなと思うので、よかったら、チェックしていただけると非常にありがたいです。
はい、じゃああれですかね、かなさんのインスタグラムのサイトを、ショーノートと買っておいたら、そこから全部飛べ
あ、いけ
ますよ
ます。
ね。そうですよね。うん、いいですね、種まきガイドとかね、これからこの季節、皆さん、活動、種まいたり、植物育てたりとかする季節だし。
これからですね、種
です
ま
よ
き。
ね。で、またそのハーブのね、講座の活動もすごい楽しみなので。はい。またこれからもつながって、ね、いきたいなと思います。
ありがとうござい
は
ま
い。今日はお忙しいところ、ありがとうございました。
す。ようこそありがとうございました。
はい。なんか顔が、虹色になってる。
レインボーキャッチャーが、ね、ここにあった。
すごい、いい感じ、いい感じ。今日のエピソードいかがだったでしょうか。前回のね、種のエピソード同様、今回のエピソードの後編もたくさんかなさんの素敵なメッセージを受け取りました。で、特にその植物やハーブ、そして私たち人間のね、関わり合いという部分もとても大切にされていて、で、人とのつながり、自然とのつながり、私たちと自然というのは、本来分けて考えるものではなく、同じ生き物としてね、つながっていくものであるというような考えは、私も本当に共感します。で、最後にその5年後のかなさんの未来像を聞いたときに、今すでに夢を生きている感覚があって、それを淡々とつないでいきたい気持ちだっていうふうにおっしゃっていたのが、とても印象的でね。普段なんか私たち人間は夢や目標は追いかけるものみたいなね、考えってあると思うんですけども、そのかなさんの例は今がもうその夢で生きている。これってなんか本当に植物の生き方に当てはまってるなって思ったんですよね。植物ってまさに今を生きている生き物で、その日その日を淡々と生きて、その毎日を繰り返していくことで、植物だったら花が咲いて実を作る。ね。蝶々だったら、さなぎから蝶になる。というようなね、変革を、誰から教わることもなく遂げていく。で、それを次の世代につないでいく。という、植物のような生き方が、かなさんそのもので、植物と深くつながっている彼女だからこそ、こういうメッセージがね、出てくるんじゃないかななんて思いました。で、そして、かなさんが番組の中でお伝えしていたハーブの講座がいよいよ4月から開講になるそうです。今一番癒すべきは関係性だっていうふうにおっしゃっていた部分を、その植物とより深く関わり、変化を体験する。で、それをチャクラの枠組みを通してテーマを深めていくという講座で、今回はゼロ期のコースの募集受付開始というのが3月末からなので、もうすぐ始まるそうです。で、講座の内容は、例えば植物と癒し、そして植物と対話する、ね、そして知識的にその植物学基礎というのも入っていたりとかして、私もね、ちょっと植物学をかじったことがあるんですけども、なんかこれを知る、この基礎を知るか知らないかで、すごくこう植物に対する見方っていうのが変わったなって感覚がしたんですよね。だからこういったものも植物とよりなんかつながれるんじゃないかななんて、はい、印象を受けています。ね、その他にも、地球をケアするだったりとか、ハーブの育て方、そして、ハーブメディスンの作り方などね、なんかもう本当これ見ただけですごい取りたくなるような内容ばっかりで、その植物と癒しという講座の他に、今度はチャクラと植物の関係ということで、例えばここではなんかセルフケアとかセルフラブ、ね、そして、このチャクラの仕組みをこのハーブと合わせる、チャクラごとのハーブレシピなんていうのも書いてあったので、なんかすごく魅力的な講座になりそうですよね。
はい、ということなので詳細は私のショーノートに貼っておきますので、うん、かなさんのエッセンスが凝縮されている、まあ、とてもね素敵な内容だと思うので皆さんぜひページを覗いてみてください。それでは Until the next time、 サヤリンでした。